Radio Dialogue。 11月8日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして
佐藤圭です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
すいません、オープニングの音楽がちょっと冒頭1秒2秒ほど消えてしまって、途中から再生してしまいましたが、
失礼いたしました。
配信は正常につながっております。
はい、ですねTBS ラジオのセッションという番組がですね、はい、私もよくコメンテーターなどで出演したりですとか、はい、取材報告なんかもこうするんですけれども、この秋からですね時間帯が変わりまして、ちょうど、はい9時まで。で、なんか、うまくこう、はい、うちにこう、バトンが渡ってくるような、こうね、時間帯にこうなっているんですけれども。
はい、なんか、しかも先ほど、あれですね、僕とか安田さんの声が流れてましたね。
そのようですね。そのようですね。ちょっとだけ。先週の月曜日、失礼しました。土曜日にですね、杉並区の東京都杉並区内のこう公園で、はい、難民移民フェスがこう開かれていて、もしかするとね、これを聞いてくださっている方々の中にもこう参加された方々いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですが、この第4回を迎える難民移民フェス、はい、難民の人たち、移民の人たちをこう知ったり、こう触れ合ったり、で、私たちのこう隣人のことをこう考えられるようなこうフェスということで、はい、いろんなこうルーツのアクセサリーだったり食だったり、それからこう音楽にこう触れて、で中にはね、こう日頃脆弱な立場に置かれてとってもこうしんどい思いをしている人たちも、まあ、せめてこの日は一緒にこう楽しめたらという、こうコンセプトで続いてきているものです。で、先ほどTBS ラジオのこうセッションではですね、まあ、公開収録がね、こうステージで行われていたということもあって、はい、その模様がお送りされ、放送されていたようなんですけれども、私たちもちょっとだけ飛び入り参加をさせてもらいました。ぜひ、難民当事者の方々のとてもこう切実な声もそこで伝えられているので、うん、そちらもぜひ皆さんに聞いていただきたいんですが、残念ながらですね、とってもいいフェスだったんですよ。とってもいいフェスだったんですけれども、はい、残念ながら、杉並区議、一人のこう杉並区議と、まあ、その一行が、このフェスにはこうそぐわないようなこう言動をして、うん、で、その場からこう、まあ、退場を促されるということが起きました。で、これだけお話ししていると、おそらくもうその解説だけであと1時間ぐらい必要になってきてしまうんですけれども、この件に関しては今週の月曜日にですね、TBS ラジオセッションで一体どういうこう言動を繰り返してきた区議だったのか、で、当日一体何が起きているのか、どこまでがこう事実確認されているのかということと、安易に人のこうプライバシーやルーツや来歴について、特にこうマジョリティからマイノリティに対してこう、まあ、質問するということが、とりわけどういうこう影響をもたらしてしまうことがあるのか、うん、ということについてお話ししていますので、はい、アーカイブも残っています。そちらもぜひ聞いていただけたらと思います。
はい、YouTube でもすいません、ちょっと喉がガラガラしてしまいました。
はい、ちょっと乾燥する季節になりましたね。
そうなんですよ、急に部屋の中の湿度が下がってきたな。
はい、お茶あります？手元に。
はい、
大丈夫ですか？
はい、大丈夫です、はい、ありがとうございます。ランタウエムさんが、この難民移民フェス行きましたということで、ありがとうございます。本当に気持ちのいいところでしたね。僕たちは綱引きまで最後まで楽しみましたが、
そうそうそうそう、
本当に美味しくて本当に気持ちよくていい時間だったなという感じです。
そうなんですよね。ちょっと余談なんですけれどもですね、当日気がつかれた方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、私はですね、仲のいい元プロレスラーの方と一緒に、ね、はい、行きましてですね、その方がこう加わった瞬間に綱の雰囲気がちょっと変わるなんていう、こう場面もありましたけれどもね、みんなでやっぱりこう綱で、一本の綱でつながり合ってワイワイ楽しむっていう時間で締めるっていうコンセプトもね、素敵だなというふうにこう思いました、はい、さあ社会をこう見渡したときに考えなければならないこう課題が国内外含めてこう山積みなんですが、今夜のテーマは旧優生保護法問題とは何かということで、ゲストは優生保護法問題の全面解決を目指す全国連絡会の共同代表大橋由香子さんを後ほどお迎えしていきたいと思います。で、皆さんご存知の方もいらっしゃるんではないかと思うんですけれども、障害のあるこう方々のこう命を、その当時のこう法律のこう立て付けとしては不良な 子孫とみなし、本人のこう同意なしにこう強制不妊手術ができてしまうような法律がなんと96年まで存在していたということを皆さんご存知でしょうか。でしかもその96年にですね、いやこここういうことが起きてしまって、でこういう問題があって、こういう反省があって、じゃあなくしましょうねっていうことではなくて、なんかこう96年にこうさらっとうやむやにこうはいなくしたというこう流れなんですよね、残念なことに。でこの問題まだ解決をしていません。で何が起き、そして何が求められているのかということを後ほど大橋さんに伺っていきたいと思います。はい、メッセージはYouTube のチャット欄であったり、すでにたくさんコメントをいただいていますが、Twitter ではハッシュタグ D4P、4は数字のようなので、ハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。あ、今ですね、フォアサイトさんが国が上告しましたよねということで、そうなんですよ、10月の25日にですね、仙台高裁でとても画期的といえるこう判決が出たんですけれども、まあ、複数こう裁判が進行していたんですけれども、その裁判に関しても国が昨日上告をしたと報じられました。この件に裁判のことについても後ほど伺っていきたいと思います。この後21時50分頃までお付き合いいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
さあ、まずは最近のニュースの中から気になったものを一つピックアップしていきたいと思いますが、はい、毎週のように皆さんにお伝えしていますガザ情勢、ついに中心部、ガザ市の中心部にイスラエル軍が地上侵攻して進軍という、そうしたニュースが届いてきました。で昨日ちょうどですね、私たちダイアログフォーピープルのサイトに、私たちの取材パートナーでもあるアイサールさんにちょっと音声とかこう電話がなかなかこう通じないの で、テキストベースでインタビューをしたものを皆さんに、読んでいただけるようにこう掲載をしています。そのうちの中からこう抜粋して皆さんにここでもお伝えしていきたいと思いますが、私たちは近所のスーパーで、失礼しました、非常に事態は深刻です。アル・ヌスラット難民キャンプへは数万人がガザ市などから避難してきていますが、食料も水も手に入れるのは簡単ではありません。電気も通っていません。私たちは近所のスーパーで携帯を充電していましたが、そのスーパーも爆撃されてしまいました。今は近隣の人々と小さなジェネレーター、発電機ですねを共有していますが、燃料も残りわずかです。調理などに使用するガスは今や金、ゴールドのようです。まあ、それぐらいのこう希少価値になってしまったということですよね。で、アイサールさん、今避難生活を送っているんですが、親族の子どもたちが14人います。子どもたちは爆撃のたびに泣き叫び、母親のもとへ走っていきます。夜中近くに爆弾が落ちると、子どもたちも寝ていられず、そのたびに号泣してしまいます。親たちは、これは花火なんだ、パーティーなんだ、と言って落ち着かせようとしています。その姿を見ているのは辛いです。私たちは国際社会にとても失望しています。とても、とても残念でなりません。安全保障理事会も、無辜の市民の虐殺を止めることができないのですから、ということで、この記事をこう掲載した後にですね、何人かの方からですね、同様のこうコメントをいただいているんですけれども、はい、皆さん映画の Life is Beautiful ご覧になったことがあるでしょうか。ユダヤ人として強制収容所にこう収容された父と子が、父さんがですね、ずっとこう子供をこう怖がらせないように、これはゲームなんだよ、最後まで楽しもうっていうふうにこう、まあ呼びかけ続けるんですよね。でその時はユダヤ人に対するジェノサイドと、そして、まあ、その強制収容を生き延びた人たちがテーマの映画でしたが、今度はそれがあれはこうフィクション、まあ、実話をもとにして実際に起きたこう歴史をもとにしてのこうフィクション映画でしたけれども、フィクションではないことがガザの中で繰り返されてしまっているというところですよね。はい、でことこの国際社会、日本を含めたこう国際社会どうしてるのっていうことなんですけれども、日本政府残念ながらですね、結構今年のこう G7 とかで、はい、 岸田首相なんかもこう法の支配、法の支配っていうふうにこう
言ってましたね。
言ってたじゃないですか。めちゃくちゃ連呼してたじゃないですか。うん、で、まあ、それはこう、まあ、主にその国際情勢をこう考えると、まあ、ロシアなどにこう向けられたあの言葉だったと思いますし、まあ、この法の支配って大事な言葉なんですけれども、はい、法の支配というのであれば、ダブルスタンダードは許されないし、はい、それをこうどの国に対しても言っていくということを貫かなければならない、うん、わけですよね。それが法の支配だと思うので、は
い
は
い、恣意的な解釈をせずということです
よ、ね、はい。ところがですね、こと、まあ、10月7日以降そのガザに対するこう侵攻が特にこう激化してからですね、この表現が政府見解に現れなくなりました、うん。まあ、複数の報道では、まあ、イスラエルがですね、そもそもこう国際法に反するようなこう入植活動をしたりですとか、あるいはガザの人たちに対するこうあの、まあ、爆撃だけではなくて、いろんなこうライフラインのこう遮断が、まあ、国際人道法にこう違反しているというこう指摘がなされているので、イスラエルに配慮しているんじゃないか、かっこ好きの配慮ですよ、配慮しているんじゃないかということが指摘をされていますが、まあ、これぞ本当にこう悪質なダブルスタンダードなんだなというふうにこう思います。これ報道でもあのご覧になっている方いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですが、先日イスラエルのこう閣僚の一人がですね、はい、あのこれはあのラジオ番組でのこう質問にこう答える形ではあったんですけれども、ガザに対しての核兵器のこう投下に関してこう尋ねられた時に、それもあの、まあ、選択肢の一つだというふうに答えているん
です。ゾ
ッとしますよね、うん。でこれに対して、まあ、その閣僚に対するこう処分というのは、まあ、政府会合へのこう出席停止、まあ、職務の停止と言ってもいいと思うんですけれども、はい、軽くないですか、
うん、
更迭じゃないんですよね。であのこういう場面こそ、いやその核使用だけじゃなくてね、核兵器を振りかざしたこう脅しもあってはならないんですよっていうことを、ぜひその日本政府がこう政府見解として積極的にこう出していくべきだなというふうに私自身は思いました、うん。はい、で実はですね、来週、ちょっともうあのすでに告知をしてしまいますけれども、はい、本当はねイスラエルって公式には核兵器持ってますとも持ってませんとも、はい、あやふやにしてるんですよ ね、はい、ただ事実上の核保有国と、うん、あの見なされてきましたけれども、イスラエルと核をテーマに、ICANの川崎明さんに来週お話を伺っていきたいと思いますので、はい、改めて次週掘り下げてみたいと思います。
はい、この、 あのガザに関してはですね、昨日7日ですね、あのガザ地区の保健当局、今回の侵攻によるガザ内域での、 あの死者について1万328人に上ったと発表しています、うん。でまあ、そのうち4237人が子どもということなんですけれども、この、まあ、死者の数というのは本当にあの便宜上数値に置き換えて皆さんにお伝えしなければいけないですけれども、
うん、
そもそもこの1万人の死者というのは僕たちはもう想像できないですよね、
うん。
もう想像できない、本当に膨大な破壊と喪失があって、これがまだ今現在続いているということを、やっぱりあの胸の中心で考えていくためには、一人一人のこう死別であったり、まあ、傷つく、うん、その痛みに思いを馳せる、そして人権というのが何のために必要とされてきたのかということを考えなければいけないのではないのかなと思います、
はい。
そういう意味でもあの今日のテーマには深くつながってくるのではないのかなと思っています、う
ん。はい、あの数についてあえてあの皆さんにこうお伝えしますと、昨年の2月の24日以降1年ともう9ヶ月近くになりますよね。ウクライナに対するロシアによる軍事侵攻続いています、はい。で、その死者が9000人を超えたということが報じられていますが、うん、一般市民とこう兵士の方々もこう含めてですね。で、その死者を、まあ、このわずか1ヶ月でガザがこう超えてしまったという実態があるんですよね。で、そのもちろんその全てのこう命に同じ価値があるという ことを前提にしながらも、そのやはりこうガザでのこう死者が非常に多くの数千人のこう子どもたちを含む圧倒的にこう一般市民であるということを、やはりこう重く受け止めなければならないと思いますし、あの数だけがこう一人歩きするのではなくて、皆さんに先ほどお伝えした通り、一人一人であるということをこう踏まえて、私たちも発信をこう続けていきたいと思います。はい。 さあ、実はですね、そのガザに対する脅しというのは、いろんな形で行われていまして、で、中にはその、まあ、パレスチナの人たちを非常に非人間的に扱うような言動が、まあ、議員だったりですとか、イスラエル側の公権力から繰り返されているということは非常に深刻で、で、ことこの、まあ、命の選別をしてしまうような優生思想、あるいはそれに基づいた差別だったり殺戮というのは誰の身に起きてもならないよねということを踏まえて、戦後の世界は本来であれば出発をしなければなりませんでした。で、そう考えるとガザで起きていることと、今日のテーマというのは地続きとも言えるんではないかと思います。お待たせいたしました。ここからはこの方と一緒にお送りしていきたいと思います。優生保護法問題の全面解決を目指す全国連絡会の共同代表、大橋由香子さんをゲストにお迎えします。大橋さん、こんばんは。
こんばんは、
よろし
大
くお
橋
願
ゆ
いい
か
た
こ
し
と、
ます。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。大橋さんのプロフィールは私からご紹介していきたいと思います。大橋さんはフリーライター、編集者でいらっしゃって、著書に生命科学者中村恵子、満身愛の人、フィリピン引き上げ孤児と育て親などがあります。優生手術に対する謝罪を求める会メンバーでもあり、2022年5月に発足した優生保護法問題の全面解決を目指す全国連絡会の共同代表でもいらっしゃいます。改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、改めてなんですけれども、今日のテーマが旧優生保護法問題とは何かということで、そもそものところから伺っていきたいんですが、この旧優生保護法がどんな法律であったのかというところからまず教えていただけますか。
これね、旧ってついてるんですけれど、古い。実は新優生保護法っていうのはありませんので、私は旧をつけずに、優生保護法でいいと思ってます。
なるほど。
はい。東京高等裁判所の良い判決を出してくださった裁判長も、ここに旧はつけなくてもいいんじゃないかっていうふうに、確か判決文でおっしゃってるんですが、まあ、一時金法とか、そういったところで旧というふうにつけているので、マスメディアでも旧がついていますが、この優生保護法は、1948年、日本がアジア太平洋に侵略した戦争に負けたのが1945年ですから、もう空襲で日本が焼け野原になって、食べるものも家を建て替えるための材木も本当にない中で、だけど一方で侵略した先々から引き上げてくる人たちもたくさんいたわけですね。で、戦争中、産めよ増やせよって言って、とにかく中絶も禁止され、三次調節の方法もない中で、兵隊になるための人口をすごく増やしたんですが、この戦争に負けて一転して人口を減らさなきゃいけなくなったんですね。
食料不足などもあり
そう
というと
そう
ころです
そうそ
よう ね。
なんです。はい。で、そこで人口を減らすために作ったのが優生保護法なんです。で、そこには2つの目的がありまして、1つは人口を減らすためにどうするか。三次調節、避妊方法とか普及させるには時間がかかりますし、方法もあまりなかったので、刑法で堕胎罪といって中絶を禁止してたんですけれども、例外として人工妊娠中絶をしてもいいですよっていうふうにしたんです。それで中絶によって人口を減らしたという、それが一つの目的です。で、もう一つの目的が先ほどおっしゃってくれた不良な子孫の出生を防止する。つまり人口を減らすといっても、カッコつきですよ。カッコつきの質の悪い人間は、増やしては困る。人口を減らすと逆に質の悪い人の方が増えちゃうんじゃないか。それ逆淘汰。ね、淘汰するの逆っていうふうに、当時の人たち言ってたんですけれども。だから不良な子孫が生まれないように、あるいは引き上げの時にそれこそソ連兵とか、に強姦されたりして、いわゆる混血児が妊娠してきた人たちが、女性たちがいて、そういった意味でも社会混乱を防ぐという意味で、不良な子孫、人口の質、当時、大和民族って言ってたわけですけど、大和民族の質を下げてはいけないっていう意味で、それで、人工妊娠中絶を許可したと同時に、不妊手術、を やっていくという、そういう人口の質と量をコントロールするための法律が優生保護法でした。
国がみなした質を保つためにはどういう手段が国としては望ましいのかということの末に、こうしたまあ法律が生み出されてしまったということですが、あのこれ、あの大橋様の記事に書いていらっしゃると思うんですけれども、これ戦争中には1940年に成立している国民優生法というもの、まあ、これはあのナチスの、あのいわゆる断種法ですねにこう影響されたとこう言われていますけれども、でその当時のこの法律自体も非常にこう非人道的ですが、その当時のこう対象というのは、まああの遺伝性とみなされたもののみに形としてはこう限定されていたということでしたが、 その戦後のこの優生保護法というのはむしろそれよりもこう範疇がこう広がってしまっているという指摘がなされています。この点についてはいかがでしょう。
そうなんですよ。あの、まあ、国民優生法は戦前にできているんですけども、まあ、実際にはやっぱりあの家を継ぐっていう意味でいわゆる断種、不妊手術に対してはとても否定的な意見が帝国議会でもあって、結局実際に強制的な不妊手術は法律はできたけど、なされなかったんですね、でむしろ戦後にできた優生保護法では、ちゃんとその強制的な不妊手術をするようになり、なおかつその不良な子孫の出生防止する、つまり、まあ、大人親が不良かっこつきですよ、不良な子孫の人に子供を作らせないと言いながら遺伝病ではない病気も、1948年の後に少しずつ法律を改正するんですけれども、遺伝性じゃない病気もどんどん加わっていく、まあ、非常にこう拡大され、なおかつ、まあ、優生思想が戦後の方が強い法律ができているという謎といえば謎です。
そうですね、むしろそれがこう強化されてしまっているということだと思うんですけれども、はい、あのツイッターではですね、なっこさんからコメントいただいています。産めよ増やせよにしても中絶させるにしても国の人口の増減のためにどれだけ女性の体を酷使させてきたんだろうと思ってしまうというこうコメントをいただきましたし、でことこの優生保護法下でこう手術を受けた人たちというのは男性もこう女性もいらっしゃったということで、どうでしょう、その実際にその障害を理由にしてその不妊手術をこうあの受けさせられたこう方々、なかなかその実態の把握というのが難しいとは思うんですけれども、どれくらいいるというふうにこう見られているんでしょうか。
はい、まあ、いわゆる厚生省の、まあ、把握している数字ということになるんですけれども、本人の同意がなくても、手術ができたわけですね、強制的。でそういうあのまあ、いわゆる強制的な不妊手術、しかも、厚生省の通達では、体を拘束したり麻酔薬を使ったり欺罔って言って騙してもいいっていうことを、厚生省は各自治体に言っていて、そういう人たちが約1万6500人記録として残っています。さらにそれは審査による、強制不妊手術なんですが、医師の認定による優生手術というのもあります。それが約9000人と言われてますので、統計に残っているだけで、まあ、約2万5000人というふうに言われていて、まあ、その中の7割が女性というふうな数字があります。
まあ、この法律の存在自体が非常にこう非人道的なわけですけれども、さらにそれに、まあ、厚生省当時の厚生省が、まあ、その本人のこう同意なく騙してもいいですよっていう通達を各自治体にしてたということなんですね。
はい、あのこの国会の議員立法だったんですね、優生法。しかもあの戦後初めての議員立法ということで、あのなぜかあのいろいろなこの優生手術のことについて私たち何回も交渉しているんですけれども、議員立法ですから議員立法ですからってよく、厚生省っていうか役所の方おっしゃるんですね。でも法律って議員立法でも政府立法でもあの私たち市民にとっては変わらないんですけれども、でまあ、その違い自身が不思議っていうことに加えて、仮に議員立法だったとしても、その法律を運用するときには、国はきちんといろんな指導とか、あといろんな問い合わせが来てるんですね、戦後。この 法律を運用するにあたって外国人にもやっていいのかとか、あるいはレントゲン照射は禁止されてるけれども、申請が来てるんだけど許していいだろうかとか、そういういろんな問い合わせに対して、厚生省の方でさっき言った必要な場合においては騙しても、暴力を使っても、麻酔を使ってもいいという、そういう文書をちゃんと出しています。
なるほど。まあ、先ほどからの YouTube のこうコメントにもこう複数コメントをいただいていますけれども、これがこう日本国憲法下で成立したんだというところにね、またその深刻さがあると思うんですが、どうでしょう、その、これ若い方ですと、分かっている限り、その、何歳ぐらいでその不妊手術を受けさせられたケースというのがあるんでしょうか。
はい、まあ、すでに関係している書類の8割から9割が廃棄されているんですが、残っている資料だけでも、ここ5年くらいの間で分かったのが、9歳の女の子が手術されたという記録が残っています。
なるほど。先ほどご指摘いただいた通りですね、まあ、日本がこう敗戦を迎えた際にいろんなこう書類が廃棄をされ、その後もその公文書のこう管理というものが戦後に至ってもこうなかなか適切にこうなされていないという、なんか負のこう連鎖が続いてしまっているなと思うんですが、どうでしょう、その書類が、その公的な書類が破棄されてしまっているという以外に、実態把握がなかなかこう前方がこう明らかになっていない理由としては、大橋さん、どういったことが挙げられるんでしょうか。
そうですね、まあ、一番の理由は、やっと96年にそのこの法律は間違っていたっていうふうにして母体保護法に変えた時に、まあ、調査をしなかった。少なくとも96年の時点にはまだまだ書類が残ってたと思うんですが、まあ、それをしなかったという、その時の、実態調査をしなかったので、都道府県も国も資料がどんどん捨てられてしまい、あと被害に遭った人たち自身が亡くなってしまい、ね、お亡くなりになってしまいますよね。で、とにかく自分になされた何かこの手術が優生保護法という法律に基づいた手術ですっていうふうに説明されてないんですよ。ですから、何か子どものできない手術をされたとか、あるいは特に聴覚障害の方、老の方はそうなんですけど、
はい、
結婚するっていうことになった1週間前とかに、家族が、親とか職場の先輩社長さんが病院に連れていくと、で、何のことかちゃんと説明してくれない。当時は手話とか使えなかったので使ってくれて、で、なんか健康、なんかこうね、具合が悪いとこがないかの健康審査かと思って行ったら、不妊手術をされていた。だから何の説明もないので、本人たちも家族も優生保護法に基づく法律だということが、知らされていない。で、そのまま亡くなってしまったり、あと、ご本人の場合も、手術の際にやっぱりこうの対応っていうんですか、
はい、
優生保護法だとは言われなくても、その時の接し方が、劣った人間だから、何かこう悪い存在だからこういうことをするんだっていう、そういう非常にこう屈辱的な思いの中で手術をされてるわけですよね、
はい、
だから非常にこの悔しいし悲しいことだけれども、ちょっと人には言えないことだっていう、そういうふうにこう、心の中に押し込めて諦めて来ているっていう、本当いろんな被害者の方、本当にいろんな方がいるので、本当ケースバイケースなところはあるんですが、やっぱり知らされていない、ちゃんと説明されていない。で、親もやはりね、好んでそういう手術をさせようと思う親はいないと思うので、非常に後ろめたいというか、後から悪いことをしたっていうふうに後悔なさってる家族もいらっしゃるでしょうし、
ま、
今原告になってる何人かの方も、法律によって手術されたとは思ってなくて、親がやったとか施設にさせられたって言って、ずっと自分の親を恨んでいたっていう方が多い。例えば東京の塚さんもそうですが、
はい、
親父が自分のことを施設に入れて、で、施設に手術されたので、ずっと親を恨んで、自分が結婚する時も呼ばなかったとか墓参りもしなかった、それが、2018年に仙台で提訴されて、まあ、それ で、初めて、あ、自分の手術は優生保護法っていう法律によるものだったんだって、2018年になって知ったっていう、そういう方たちが今の原告のほとんどの方です。
わずか5年前のことです
そう
よ
です。
ね。つまり、なるほ
それま
ど。
では親にさせら、親がこういうことをしたとか、周りの人にこういうことをされたってことで、その家族を恨んでいたっていう方がとても多いです
な
ね。
るほど。いや、おっしゃったように、その本人のこう同意なく強制的にできるということは、本人にこう説明しなくていいんだということにもこうつながりますし、ご本人が何をされたのかということを正確に把握するのが難しかったり、例えばどんな手術をこうさせられたのかということに、仮に気がつくようなこう機会を得たとしても、さまざまなこう不平等な環境や差別や、あるいはその権力勾配によって、で、それをこう自覚しても、その声を上げるということがこう困難だったり、で、そうしたことでなかなか、実態把握どころか、それに対するその謝罪だったり、こう補償だったりということもこうなされてこなかったということにつながるんですね。
そうですね。とにかく国としては、1996年に法律から優生条項をなくしたんですけれども、その翌年に、私たち優生手術に対する謝罪を求める会っていう、いろんなグループが集まって、グループ個人が集まって、とにかく調査してほしい、謝ってほしいと言ったら、その当時の国は法律を変えたので、そういう悪い条文をなくしたので、それでもういいじゃないですか。
何その、いや、そんなの昔のことだから的な、何のその、
昔のことというよりも悪いところの条文を変えたんだから、これでいいじ
いい
ゃ
で
な
し
い
ょうってい
ってい
う。
う、その態度をずっともう何十年も続けています。で、当時は合法だった。当時は合法適法であった。だから、謝罪もないし、調査もないし、で、悪い法律、悪いとは言いませんけど、障害者差別にあたる法律は変えたのだから、それでも良いでしょうというのが、96年以降の日本政府の残念ながら態度だったんですね。
もういいでしょうって、全然良くないですけどね。いや、ちょっとその人生を大きくこう左右させられた方々にとって、あまりにもこう軽いこう言葉だと思うんですけれども、どうなんでしょう、その今こう把握されているこう実態の中で、分かってきていることのこう一つだと思うんですけれども、実はその旧優生保護法のこう対象ではない、対象であるこう人たちにもやってはいけないことだったんですけれども、本来。で、その法律に定められている対象ではない人にさえ、不妊手術が行われてきたというこう実態が明らかになってますよね。この点については、大
そう
橋さん、い
で
か
す
がです
ね。
か？
本当そこ難しいというか、その不当な子孫っていうとっても曖昧な言葉が、こういう法律の目的の中に書かれていますので、いくらでも拡大解釈ができるんですね。で、一応、優生保護法には別の表、別表といって、障害や病気名のリストがずらっとあります。で、その病気に当てはまらない人も今おっしゃったように手術されてるんですね。じゃあ、それはどういうことかっていうと、例えば一番、もう長く訴えている方、飯塚淳子さんっていう方の場合は、お父さんが病気がちで、お母さんが、働いていた。で、彼女は長女で、妹や弟がいたので、その子育て、子守をしたり、あるいはお母さんの仕事を手伝ったので、小学校、中学校、どうしても休みがちになってたわけですね。で、普通学校に行ってたんですけど、中学3年になるときに、急に知能試験を受けさせられて、知能障害っていうことに、させられて、で、中学卒業した後は住み込みのお手伝いさんをしていた。で、その16歳のときに、さっき言ったように何の説明もなく、今日病院行くよって言われて、っていう感じで、ついてきなって言われて、仙台で病院に行って、で、そこで麻酔をされてしまった。で、彼女の場合は多分家が生活保護を受けていたということがあるのと、仙台に当時知的障害の人のための、割と軽度の知的障害者のための、新しい施設ができた。そこに入所者を集めるという。さらに当時やっぱり今でこそ優生手術ひどいと思うけど、その戦後からずっと優生手術っていうのは必要ないいこと。要するに世の中の、 民族というか国民の質を上げるために、あるいは福祉の予算を、まあ、なんていうんですかね、節約するために良いこととされてたので、各都道府県が優生手術の件数を競うような、そういう、不幸な子どもを、ね、作らないっていう意味で、ですから、施設に入れる人を集めたり、あるいは優生手術の件数を増やさなきゃいけないっていうところで、病名とか障害名には当たらない人もターゲットにしていったっていうことが現実にあると思います。東京の北さんや札幌の小島さんという方も、まあ、思春期の頃親との、まあ、折り合いが悪いっていうかね、
はい、
親と関係が良くなくて、まあ、喧嘩したりした時に親が、児童支援施設とか精神病院にこう入れてしまって、そこの施設の方針で、不妊手術をされています。飯塚さんは今で言えば、まあ、ヤングケアラーだったわけですし、
はい、
まあ、北さんや小島さんの場合も、まあ、あの障害って何なんだろうっていう、なんかそもそも障害とか病気ってそんなこうぴっしり分けられるものでもないし、まあ、環境とかいろんなものもありますけれども、とにかくその優生手術の件数を、たくさん集めること、そういう指令がやっぱり、例えば、都道府県からこの精神科病院に対して、
はい、
何件くらい集めるようにみたいな、そういったこともありますので、非常にこの、運用が、
はい、
ずさんであったし、まあ、もちろんね、おっしゃったように優生保護法が定めた病気や障害に当てはまっている当事者なら優生手術が許されるかといえばそれはもちろん問題ですけれども、とにかく不良な子孫っていう風なレッテルを、まあ、誰が貼るんですかっていう、そんなことを誰がどうやって決めるのかっていう点で非常に問題の多い法律の運用だったと思います。
そうですね、コメントでもツイッターでもその数をこう競っていた、実績を競っていたというところに驚きの声も寄せられていますし、その中である種恣意的にその幅がこう広げられてしまったという、こう実態があったと思うんですけれども、先ほどその大橋さんがご指摘くださったように、やはりこう国がなかなかその責任をこう認めない、検証しない、でも法律変わったからいいじゃないですか的なこう対応を繰り返す中で、2019年の4月に一時金支給法というものができました。でこのあくまでもこう一時金なんですけれども、まあ、被害者に対して一時金を320万円支払いますよということなんですが、この法律自体がその不十分ではないかという点に関してはまた後ほど掘り下げたいと思うんですが、現時点でそのこう被害を申し出てこれが支給された方というのはどれぐらいいらっしゃるんでしょうか。
はい、厚生労働省ですねのホームページに一時金支給法の支給者の数っていうのが出てるんですけれども、
はい、
ちょっとチェックしましたら、8月末時点の数字が最新なんですけれども、支給法を請求して認定された件数が1061件、女性が771人で、男性290人、ですから法律ができてからまあほぼ、もう4年半ですが、はい、4年半で1061人、まあ、先ほど2万5000人、分かっているだけでもまあ2万5000人というふうに申しましたので、まあ、パーセンテージ、計算してませんが、多分 4% くらいじゃないでしょうか。
そうですね、1割に満たないようなこうごく一部ということですよね。 なるほど。これしかもその一時金支給法、これ請求期限を迎えるということで、期限を延ばすのかどうかという声も上がってなくはないですけれど、これいつ期限を迎えることになるんでしょうか。は
い、このままいけば施行交付の日から5年間としてます。
はい、
で、この法律は2019年の4月25かな、
に
できましたので、24かな、まあ、その前日になるのか、ちょっと私もその5年の計算分かりませんが、来年の4月末までです。
1割に満たないのに、期限が切られているという、はい。
まあ、当然、その間にコロナがあったりしましたから、
はい、
常識的に考えて、この人数であり、コロナ禍でいろいろできなかったことがあると思いますので、まあ、延長というのはもう、最低限必要なことだと思います。もうこれでもし本当に打ち切るって言ったら、本当同じ過ちを何回も重ねてるとしかね、言いようがないなと思います。
そうですね。これ、どうなんでしょう。ここまで申し出る人たちが少ないということは、先ほどご指摘くださった通り、ご本人がそもそもどんな被害を受けて、自分にどんな権利があるのかということを知らなかったりですとか、あるいは仮にそれを知っていたとしても、申し出にくいような環境があったり、そういったところが要因となってくるんでしょうか。
そうですね。まあ、先ほど言ったように、なかなか、被害を知らないまま、もう本当にね、高齢になられたり、亡くなられている方が多いと思うんですけれども、一方で、やっぱりこの国が、ちゃんとこの問題は、間違った法律だったんだっていうことのアピールが、全然足りないと思うんですね。つまり、まあ、一応、優生保護法を母体保護法に変えたと。それから一時金支給法ができた2019年には、我々は反省する。我々っておっしゃってて、国が
誰？
すべきなのか、国会なの？誰？みたいな、まあ、ちょっと曖昧な感じですし、この法律は憲法に違反してたとか、そういうことは言ってなくて、そこになんとほわっとした、もやっとした、まあ、名前からしてそうですよね、一時
そう
金
で
支
す
給法です
ね。
か。ってことは、やっぱり、優生保護法は本当に、人権侵害で間違ったことをしてたんだ。その被害に遭った人は、本当その名誉とか尊厳が失われたことなんだっていうことが、みんなに伝わっていない。だから、仮になんか、ひょっとして私の手術は優生保護法だったんじゃないかと思っても、そんなこと言ったらまた差別されたり、劣った人間なんだ。え、あの優生保護法の被害者なの？みたいな風な差別や偏見がまた出てくるかもしれないって、家族の人もそう思ってしまうとしたら、まあ、ちょうどあれですよね、ハンセン病の方の家族の方も今でも明らかにできないっていうのとちょっと似てるんじゃないかと思うんですが、その尊厳と名誉が本当に回復されて、この法律は本当に間違いで、それをなくすために国としてこういうことしていくんだとかね。なんかそういう、なんかこう、アピールが本当に見えない。そうであれば、やっぱりなかなか声を上げられない。しかも裁判がね、なかなか今まで勝てなかった裁判がやっと勝ててもまた国が上告っていうことがあるので、要するに国は優生保護法が間違った人権侵害の、法律だったんだってことが本当にそう思ってんのかしらっていう、そこの伝わらなさがね、やっぱりこの問題の、一時金支給法の、申請をする人が少ないことのやっぱり大きな要因なんじゃないかなっていうふうに思います。
そうですね。本当に先ほどおっしゃってくださったように、この法律の前文の我々はそれぞれの立場において真摯に反省しって、ぼやっとしてるなと思いますし、やはり、受けた被害を考えると320万円って安すぎるよねということもあると思うんですが、でさらに各地で続いている裁判に、先ほどご指摘くださったように国が争う姿勢を崩していないということで、今この優生保護法の下で不妊手術を強いられた人たちが、国への賠償を求めて裁判が行われているわけですよね。で、それぞれその背景は異なるにしても、その被害に遭われた方々というのはどういったことを訴えて、どういった救済を求めていらっしゃるんでしょうか。
2018年の1月に、まあ、一番初めての、裁判が起きましたね。知的障害を持っている、15歳で不妊手術をされた人の、お兄さんの妻が、そういう手術の、資料、情報開示したら、証拠が残ってたんですね。それで、裁判が起こせたんですけれども、それ以降、それを見て、その新聞報道を見て、いろんな方が声を上げて、今、38人の原告さん、5人が亡くなってるんです が、私もお会いした方もいれば、まだお会いできてない方もいますが、
ん。
本当に皆さんのおっしゃる言葉を聞くと、状況は違うんだけど、とっても共通していることがあるんですね。
はい。
それは、私の体を元に戻して、私の人生を返してって、本当におっしゃるんです。異口同音って本当にこのことなんだなっていうね、違う口から同じ言葉が出てくる。それと、国はちゃんと謝ってほしい。そして、二度と同じことが起きないようにしてほしい。差別や偏見や、あるいは優生思想、そういうのをなくしてほしい。なんかこの四つのことが、体を戻してほしい、人生を返してほしい、謝ってほしい、二度と同じことを繰り返さないようにしてほしい。まあ、人によって少しずつ違いますけれども、本当共通の思い。で、やっぱり、体を元に戻したり、人生を返すってことはできませんよね。できたら嬉しいですけども。であれば、国はちゃんと謝ってほしいってことと、二度と同じことを、自分のような思いを、これからの人が、こういう悲しい思いをしないようにしてほしいっていう、そのために差別や偏見がないようにしてほしいっていう、それが、原告の皆さんの思いだと思います。
今ですね、YouTube でコメントいただいていまして、ランと M さん、これ私も読んでハッとしたんですが、子供の頃に医者の医院の看板とかに優生保護法指定医とあったのをぼんやり覚えている。その当時は意味がわからなかったというこうコメントをいただきましたね。本当にこう、まあ、公然とこういうことがこう示されていたということがわかると思うんですが、この裁判の中でもですね、いろんなこう判決があり、まあ、先ほどその大橋さんが触れてくださった、東京で原告となった北三郎さんのこう裁判でも、東京高裁ではとてもこう大切な判決が出ました。一方、宮城の高裁では、まあ、裁判長は違うんですけれども、判断が分かれています。女性2人が国に賠償を求めた裁判では、今年の6月、仙台高裁が、まあ、1審の判決をこう支持するような形で、原告の、控訴を棄却。一方で、これ10月の25日に出たばかりの判決ですね。宮城県内の70代とこう80代のこう男性2人が、国に損害賠償を求めた訴訟では、仙台高裁で国の敗訴となる判決が出され、これ非常にこう画期的な判決であったという声が上がっています。もうそれぞれ特筆すべきところがたくさんあると思うんですけれども、まずそれぞれの判決を大橋さんご自身はどんなふうに評価をなさっていますか？
じゃあ、仙台高裁に限って、
ええ。
言いますと、というか、ずっとこの、他の裁判でも、保護法が憲法違反だっていうことは、ほとんど、共通してます。
はい。
まあ、20年、被害から20年経ってしまったから、まあ、訴えは認められないっていうのが、いわゆる除斥期間っていうそうなんですけど、法律国で、まあ、分かりやすい素人でも分かる言葉で言うと、時効っていうのかな、まあ、20年経ったら、その権利はもう、消滅するっていう、その20年の壁をどう超えるかっていうのが、まあ、法律家の間では議論らしいんですけれども、その今年の6月の仙台高裁のさっき言った佐藤さんと、飯塚さんっていう方の裁判では、確かに裁判を起こすのは大変だったかもしれないけれども、飯塚さんは、謝罪を求める会と一緒に活動してたんだから、もっと早く裁判を起こせたはずだ。佐藤由美さんは、お兄さんの妻が結婚した時に、義理のお母さんから手術をしたと聞いてたんだから、そこから20年を考えるべきだ。
いや、それ私何回聞いても意味がわからないん
そうな
で
んです す
よ。多
よ。
分同じような方いらっしゃると思うんですけど、佐藤さんの義理のお姉さんがお母さんから聞いていたから、佐藤さんご自身も訴え出ることが不可能じゃなかったでしょっていうこ
まあ、そこから、
はい。
20年というふうに考えるっ
そこ
てい
から
う。
20年。
まあ、結婚してね、その時、美智子さん、 お姉さんは19歳で、まあ、いわゆるお姑さんからその話を聞いたと。
はい。
で、確かにそのユミさん、ね、一緒にお風呂入るとユミさんのお腹に傷があって、
はい。
もうその本当に不妊手術、もっときれいにね、縫ってあげればいいのにっていうような傷だったそうです。で、それを、まあ、義理の妹のことを聞いた。でも、そこでね、じゃどういう手術だったんですかとか、なかなか結婚してすぐの人は聞けない
はい。
し、その時お母さんは本当悲しそうにそのことを言ってたから、それ以上深いことは聞けなかったっていう。で、しかもその、ユミさんのお兄さんは、お兄さんだけど聞いてなかったんですよ。だから意外と
そうなん
兄弟
で
です も、
ね。
異性の兄弟だと、知らないっていう人がいて、このお姑さん、お母さんからすれば、まあ、息子の妻、まあ、いわゆるお嫁さんには、まあ、将来世話になるかもしれないと思ったのか、美智子さんには言っていたけれども、兄は知らなかった、夫は知らなかったっていうことが、まあ、最近分かってるんですけれども、だから本当に、まあ、それでね、その判決の話に行きますと、やっぱり、なんて言うんだろうな、人間の暮らしっていうか、あるいはそこで障害者なりの差別とか、まあ、そういうことをやっぱり裁判官の方は理解できてないんじゃないかと思わざるを得ませんよね。それは確かに知ったからと言って、普通の人たちが裁判を起こすとか、役所に行くのだって気が重かったりするわけですけれども、こういうことをできますかっていう、しかもその知的障害を持っている由美さんに対して、お母さんが役所に行くと、住民票とか取りに行くと、今度は何欲しくて来たんだみたいなことをね、まあ、その役所の人も、まあ、ちょっとそれ個人攻撃ではないですけど、そういうことを言う、そういう雰囲気、福祉っていう、もうそういう状況の中で裁判をするっていうのは、なかなかもう無理、無理、無理ですよ。
本当です
裁判って
ね。
いう手段を考えないでしょ。で、それに対して10月25日の、千葉さんと S さんっていう、お二人も知的障害の男性なんですけれども、その判決に関しては、こういう20年という除斥期間の適用で、いうのは、国の権利の乱用だっていうふうな判決。
ああ、もうはっきり示しましたよね。はい。
ね、だから本当に、もう6月でみんながっかりし、10月で、わーって、でも同じ仙台高裁で裁判官が違うことによってこんなに変わっていいんでしょうかっていう、本当に、だから、その正義と公正に基づく、ちゃんと人間の気持ちや心に沿った判決を、本当、今度こそね、最高裁で出してほしいですけれども、でも時間がかかるかもしれない。そこがとてもね。
そうですね。先ほどご指摘くださった通り、まあ、原告の方々もこうご高齢にこうなられていて、すでに、ね、亡くなられた方々もいらっしゃるということで、本当にこの謝罪と補償とこう救済というのは待ったなしの、問題だと思うんですけれども、大橋さんが共同代表を務めていらっしゃる優生保護法問題の全面解決を目指す全国連絡会が、正義公正の理念に基づく判決を求める署名ということで、3万人分を最高裁判所に提出して、で、これが11月の1日ですね。で、そしてその最高裁が、5件の、あ、これ6件になるということです
そうで
か
す
ね。
ね、そう
は
で
い。
すね、はい。
昨日のこう上告をもって、6件の上告審について、15人の裁判官全員で判断する、大法廷での審理を決めたということです。で、来年にも最高裁が統一判断を示す見通しということですが、どうでしょう、その、まあ、先ほどの最高裁、あ、仙台高裁が10月25日にこう出したこう判決というものが、まあ、非常にこうとてもこう意義のある判決だったというふうにこう話ありましたけれども、大橋さんが改めてこの最高裁にこうの判断にこう期待することというのはいかがですか？
はい、もう本当に時間がない中で、原告さん5人が亡くなられていますし、裁判は起こせてないけれども、その原告さんの後ろにはたくさんの被害者がいますので、本当に一日も早く、名誉と尊厳を回復する、 良い判断をしてほしいです。ただ、
うん。
最高裁に対してはそういう、良い判決、なんていうんですか、判決、判断を求めているのはもちろんなんですけれども、
はい。
それと同時に、まあ、国会議員であるとか政府は、もう本当になるべく早く、まあ、本当に原告たちの命があるうちに、きちんと、彼女、彼らに会って、謝ってほしいですね。本当、何人かの原告さんが、まあ、国は俺たちが、私たちが死ぬのを待ってるのかっていう、そういう言葉を本当におっしゃってます。だからもう最高裁でもいいですし、国でも、国会でも、とにかく解決に向けて、本当に、前に進んでほしいです。なんかこう、最高裁の判断が出るまで、あるいはこう、国会が何かをするまで、政府が何をするまでって、こう、なんかお互いに、なんていうんですか、様子を見て、自分たちではなく他のところの判断を待ってるように、なんかちょっと見えてしまって、ちょっと残念です。
そうですね。今、ツイッターでもですね、なこさん、本当は裁判なんかやらなくても賠償謝罪するべきなのにな、裁判は被害者に大きな負担をかけるし、ということで、まさにその通りなんですよね。やろうと思えば、本当はすぐに賠償や補償や謝罪はできるはずのことがこうできていないということで、それから、YouTube ではフォアサイトさん、性同一性障害特例法が違憲なら、旧優生保護法は違憲にしなければ論理的一貫性がないということで、ね、その違憲という、こう判断はこう一貫しているということで、で、この除斥期間ですよね、に対する、まあ、最高裁は憲法判断をこうするところですけれども、やはりその、まあ、違憲であるということに加えて、その中身をどういうふうにこう判断するのかということもですね、ちょっと見つつ、ご指摘いただいた通り、まあ、そもそも裁判の結果を待たずにできることあるでしょうっていうことは、引き続き訴えていきたいと思いますが、どうでしょう、最後になんですけれども、やはりこう、この問題がこうしっかりとこう検証されていない、謝罪されていないということで、やはりこれは間違った法律だったんだ、あるいはその法律の中にあるこの優生思想というものがあってはならないんだという、こうメッセージがなかなかこう社会に明確に伝わってない、特にその公権力の態度というのは、とてもこう大きな影響をもたらすと思うんですよね。で、この問題に対して、その私たち一人一人がどのように受け止めて、どのようにこう向き合っていく必要があるのかということを含めて、最後にメッセージをいただけたらと思うんですが、大橋さん、いかがでしょう。
ちょっと2つ、私は、この問題のどういうふうに解決するかってことが2つあると思います。
はい。
1つはね、私たち自身がどういう社会で生きていきたいのかだと思うんですね。何かができないとか、能率が悪いとか、遅いとか、まあ、障害があるとか、病気がある人は、まあ、価値がないというふうに、まあ、差別される、それが優生保護法だったわけですね。で、そういう人たちは、まあ、生きづらさとか困難を抱えている人たちは、助けがあったり、何かそれを支える制度とか、周囲の、サポートがあれば、合理的配慮があれば、普通に生きていけるはずなんです。それなのに、その人たちには生きる価値がないというふうに決めつけて排除する社会。最初に言っていた、今のパレスチナ攻撃でね、ネタニヤフ首相が、ほら、化け物、怪物を退治するとかって言ってましたよ
非
ね。
人間化してきましたよね。
ね、つまり誰かを同じ人間と認めないっていう、そういうあり方が優生保護法だったわけですから、そういう社会には行きたくないっていう意味で、もちろん障害、差別の問題が根本にあるんですけれども、そういう社会ではない社会を作るっていうこと、それが優生保護法問題の意味の一つです。もう一つは、結局やっぱり子供を産むか産まないかとか、そもそも誰を好きになるか、まあ、結婚するかしないかっていうのは、もう一人一人が決めること、選択、ね、争う方じゃなくてチョイスのね、選ぶことなんです。で、それはセクシャリティってことも含めて、性と生殖に関する権利、最近 SRHR っていうふうに言いますけれども、まあ、これを犯してるのが優生保護法なわけですね。 要するに上から目線でこういう人間は増やして、こういう人間は減らす。で、そのために主に女の人の体を使ってコントロールする。ですから、不妊手術や人工妊娠中絶、あるいは避妊についても、全く優生保護法が母体保護法に変わっても、堕胎罪も生き続けてますし、産むか産まないかは、人が決める、一人一人が決めるっていう、それをやっぱり変えていく。それが実現できるようにしないと、やっぱりこの優生保護法問題っていうのは解決しないっていうふうに私は思います。命を分けない人口政策に反対して、で、リプロダクティブヘルスライツ、産むか産まないかは一人一人が決める、セクシャリティも含めて、決めていけるっていう、選べるっていう、そのことも実現しないと、優生保護法問題は解決しないというふうに私は考えています。
今 YouTube でコメントをいただいていまして、PR ファンさんと、呼んでいいんでしょうか。ほんの数年前、思春期を迎えたサポートが必要な息子に、私の母、80代が言った言葉が、体中に悲しみが染みました。そろそろ手術しなきゃね。この時代に人権侵害という意識が全くないことに愕然としました。母は慈愛のある人なのですが、ということで、コメントありがとうございました。やはりガバメントスピーチっていろんなところで大切だと思うんですよね。で、こうしたまあ、自分たちがしてしまったことを反省した上で、やはり優生思想とは違う社会に舵を切りましょうというメッセージが打ち出せるのか、で、それをもとに産まなければならないとか、産んではダメだということではなくって、それぞれのチョイスであるということ、そしてそのチョイスのそもそもの選択肢を、不条理に奪ってはならないという、それを確認し合える社会を築けるのかということが今改めて問われていると思います。で、最高裁の判断は示されると思うんですけれども、そもそもその裁判に訴えなくたってできることがあるじゃないかということも踏まえて、私たちもこの問題取り組んでいきたいと思いますので、大橋さん、ぜひ取材のことだったりですとか、関わっていらっしゃること、またこうしたところでもお話しいただければと思います。今日は、
皆さん、はい、ぜひ郵政連っていう、郵政連が略称で、それで検索していただけると、ホームページあると思います。そこに、署名もありますので、本当に優しく生きる、ね、優生思想じゃなくて、優しく生きられる社会になったらいいなと思います。の方もぜひよろしくお願いします。
署名活動は、署名は一度提出はされましたけれども、まだ今も継続中というこ
そう
と
なん
な
で
んです
す。
ね。
そうなんです。12月いっぱいを第2次として、最終的には3月まで100万人を集めようという。
100万人署名とい
100
うことに
万人。
なってますもん
そう
ね。
なんです。そうなんです。まあ、その前にね、解決してくれればいいんですけれども、そのためにも皆さんの声をぜひ集めていただきたいと思います。
私自身も100万人分の一人に、先日なりましたけ
り
れ
が
ど
とうご
も、
ざいます。
自分も声を届けられたらという方、優しい生きるに連絡の連ですね。で、郵政連で検索していただくと、署名の情報だったりですとか、いろんなイベントの情報なんかもアップをされていきますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。大橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、大橋さんのお話を聞いていて、考えたところなんですけれども、先ほどね、性同一性障害の特例法について触れてくださった方もいらっしゃいますけれども、やはり今、この特例法に関しても、生殖能力をなくす手術を事実上の要件としているわけですよ
そう
ね。
ですね。
でも、これって結局つながり合ってると思うんですよね。で、国として行ってきたことがちゃんと総括をされていない、反省がなされていない、検証もなされていない。で、だからこそ、その価値観と通底してしまっているような法律が今でも残っているということにつながるのかなというふうに思うんですよね。で、この優生思想に関しては、私たちもね、いろんな発信はしてきましたけれども、本当に身近にあると思います、優生思想って。で、自分自身の中にも頭をもたげてきそうになることがあると思います。でも、そういう時に、 それにこう乗っかったあの選択をしてしまうのか、いや、そうではないこう選択をしようっていう社会を築いていくのか、とても大きなあの違いだと思うので、あの今日のお話も改めてあの皆さんに聞いていただけたらなと思います。さあ、あの今日の放送をもう一度聞きたい方、Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ、来週11月15日水曜日の放送ですが、冒頭で少し皆さんにご紹介を告知をいたしましたけれども、イスラエルと核と題して、核兵器廃絶国際キャンペーン ICAN の国際運営委員兼会長川崎明さんと考えていきたいと思います。これも先ほどお伝えした通りではあるんですけれども、先日そのイスラエルのこう閣僚の一人がラジオ番組で、ガザへの核兵器使用が選択肢の一つとして答えました。これに対するこう処分があまりにもこう軽いのではないかというお話をしましたけれども、あれ、そもそもイスラエルって公には核兵器持ってますとも持ってませんとも賛否、これうやむやにしてますよ
そう
ねっ
です
て。
ね。
はい、
まあ、持っ
核
てる
兵器
と
に、
なれば、まあ、国際的に違法となるということで、曖昧にしてきたということなんです
ねえ、
ね。
その国際社会のじゃあ目ってどこまで行き届いてきたんだっけとか、でこういう事態にこうなっているこう国家が核兵器を持ってるってどういうことを意味するだろうだったり、専門家である川崎明さんのこう視点から改めて考えていきたいと思います。ということで、このレディオダイアログ、来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと、
佐藤圭でした。あ
あり
り
がが
とと
うう
ご
ござ
ざ
い
い
ま
ま
しし た。
た。
お
お
や
や
す
す
み
み
ななささ い。
い。
チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。